世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
質問です。マスクが買えないんですけどどうしよう。池田です。
世の中全部種にしよう。種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種助、皆さんと一緒に映画イベントなどのですね、予定を共有しようというコーナーでございます。
うん、
さあでは参りましょう。気になる映画からです。はい、では行きます。まずは、私の方から。
はい、
チムグリサ菜の花の沖縄日記という作品です。ちょっと内容ね。石川県から沖縄のフリースクールに通うためにやってきた15歳の少女の目を通し、沖縄のリアルな現実を捉えたドキュメンタリー。沖縄テレビ放送の開局60周年を記念して作成された作品で、同局のキャスターを務める平泉がメガホンを取った。はい、ということでございます。うん、ちょっとこれね、予告的なものを見て、なかなかちょっと面白そうだなと思いまして紹介させていただきました。東北の方からかな、引っ越しをしてくる少女がいまして、うん、でその少女を石川県から、那覇に転校して、でその子まだ子供の視点というとなんですけど、まあ、なんていうかな、いろいろこう文脈を追わないっていうか、自分の視点で感じる沖縄を知るというふうなことだと思うんですけれども、この平泉さんという方は、なんかね、放送ウーマン賞っていうのもお取りになりまして。
うんうん。
で、まあ、放送、放送文化に寄与している、頑張ってる女性を、応援する賞みたいなのがあるらしくてですね。
うんうん。
で、その賞で平さんは、まあ、賞を取られたそうなんですよ。なんか受賞理由、増賞理由、地元出身のアナウンサーでローカルニュースの番組のキャスターを務める平さんは、基地問題など取材発信してきたディレクターでもあります。ですからアナウンサーでもあるんだけれど、キャスターでもあるんだけれどディレクターとして活動していると。だからまあちょっとその東京の番組のルールとは少し違うよね。やっぱり、みんなで番組作るっていう風な環境がそういうことになってるんだと思うんですけど、
うんうん、
で育児休職後2018年に作成した菜の花の沖縄日記は感動的なドキュメンタリーとして高く評価されましたと。映画の内容ですね。石川県出身で小学生の時にいじめを経験し、沖縄のフリースクールで高校3年間を過ごした、坂本菜の花さん、菜の花さんっていうのがお名前なんですよね、の素朴な感性と基地問題が重なり、生活者に寄り添った視点が秀逸ですということで、最近はドキュメンタリー作品が、テレビ番組で放送したものが映画作品として、上映されるっていうことが、東海テレビを、メインとしていろいろとね、起こってたりしますけど、その流れでもあるのかなと思うんですが、なんかこうテレビ局ができることとかっていうのが、もうちょっと実は本当はあるんだけれど、逆な制約を受けてるみたいなことがある中で、こうやってこう、沖縄の問題とかを、日々取材をしている、キャスター兼ディレクターの人が、こうやって映画で発信していくっていうのは、僕はすごい面白いことだなと思いますし、また対象も、やっぱりその、なんか、ものすごく大きなことを捉えるっていうのも一個だと思うんですけど、いちこういうふうな、子供が転校してきて、自分の感じたことっていうふうなところにテーマを見つけたところもとても面白いなと思うので、テレビ的、なんか小さい視点を映画でどういうふうに花咲かせてるのかなというところをちょっと覗いてみたいなということで、チムグリサ菜の花の沖縄日記でございます。よろしかったらぜひ。はい、ではロクさんお願いします。
はい、僕 ドキュメンタリーですね。世界で一番貧しい大統領、愛と闘争の男、セムヒカということで、なんかどっかしらで写真は見たことがあると思います。南米のウルグアイのね、第40代大統領で、なんか質素な暮らしぶりから世界で最も貧しい大統領とも称された方でございます。そういった方が、まあ、どういうキャリアを積んでこられたのか、なんかここに書いてある限りでは、極貧家庭に育ち、サイコゲリラとして権力と戦い、13年に及ぶ交流生活を経て、大統領として国民に愛されたみたいなことが書いてあるので、その笑顔のね、裏側にはどういうものがあったのかみたいなところでは、すごく気になる話だし、この人自身も僕は気になる存在ではあったので、この機会にね、ぜひ見て、ちょっと背景を知って、実際にそういう、なんだろうな、貧しい人、困ってる人の目線に立てる政治家っていうものを、まあ、体現した方だでもあると思うので、ちょっと見てみたいなと思いました。はい。
はい。
あとそうだ、今週の銘柄ですね。銘柄、今週はもうすでに始まっておりますが、目黒シネマで、ジョーカーとリチャード・ジュエルの2本立てやってます。まあ、前回のね、アカデミー賞でも話題になったジョーカー、そして、クリント・イーストウッドが監督した、まあ、リチャード・ジュエルというね、実在の人物を扱った作品、まあ、この組み合わせか、みたいなところはちょっと意外性があったりするんですけど、両方とも面白い作品なのでね、うん、ぜひこの機会に見逃している方は見てみてください。
この映画、実はちょっと似てる感じもありますね。
なるほど。
うん、まあね、普通の人として、まあ、それなりに暮らしてきた、まあ、変わった人と言われているような人があるきっかけでこう、うん、まあ、表に立ってしまったと。でその後どうなるかっていうことの違いがまああるわけですけど、
うんうんうん、
ね、まあ、リチャード・ジュエルもこう2枚3枚実は複雑な意味があるんじゃないかなって話もありますけど、ちょっと改めて見てみると面白いかもしれない、
ね、確かにリチャード・ジュエルもタクシードライバーみたいな展開になってもおかしくはないですもんね、考えてみればね。
だってうちの中とか結構やばいよあれ、
うん、かなりの数とか、ね、ジュエル持ってますもんね。確かにそうだ、う本当だ
っていう、まあまあ見方もある
実話っていうね、それがね、リチャード・ジュエリーについてはちょっと恐ろしいですけど、
そ
う
です
よね、はい、映画そんな感じです。
はい、ではイベントの方に参りましょう。ではロックさんお願いします。
ネオダダの痕跡という展示が行われているそうです。ギャラリー58中銀座のところですね、あるところで、ネオダダっていうのはまあ赤瀬川源平とかね、なんていうんですかね、ダダイズムという、うん、まあその絵画というか、まあ芸術表現ですよね、の一派があって、有名なのはね、赤瀬川源平が言っているそのトマソンっていうもう役に立たなくなってしまったものみたいなものをめでる会みたいなのあったりしますけど、でもダダイズムそのものって何なんだろうなそのものはどういうものなのかっていうことをちょっと知るためにも、ぜひこの機会にですね、まとめて赤瀬川源平の作品含めて、作品38点展示されているそうです。初公開となる60年代のペン画なども、うん、展示されるそうなので、赤瀬川源平ファンの方、そしてなんか気になってたけど見たことない方は、この機会ですね、3月18日から4月4日まで、観覧料無料でやってるそうなので、ぜひ見に行ってみてください。
はい、
あと、芸人さんのライブで、まあ、これチケット残ってるのかな分かんないんですけど、演出家が芸人のネタを演出するライブっていう、僕の興味ドマシンのライブをやられるんですね。出演はこれなんて言うんですか、町浦ピンクでいいんですかね。
はい、そうですね、町浦ピンクさんとか面白いですよ本当に。
あとこれは未服エンターテインメントでいいんですかね。
あ、未服エンターテインメントも、はい、はい、ピン芸人の方ですねお二人とも、ね、
はい、なんか名前は知って、と顔はしてるか読み方を知らない二人が今出てきて今困惑してるんですけど、まあそういう方が、まあ一回ネタを普通にご自身のネタ披露して、その後に演劇の演出家の方、僕好きな有名という劇団の池田亮さんとか、あ、関田一子さん、関田一子っていう団体をやってる関田一子さんとか、キュイっていう劇団をやって、劇団というか演劇ユニットかやってる綾戸由紀さんとか、あと長谷川由紀さんっていう、芸人でありながら、エンニュイっていう劇団をやっているっていう、その方々がね、演出して、もう一回同じネタをやってもらうっていう、なんか、今までにありそうでなかった企画をやってくれるそうなので、ちょっとこれ興味深いなと思って、金曜日かな、来週27日ですかね、金曜日の、夜にやるそうなので、ぜひよかったら見てみてください。
はい。はい、では、まあ、ちょっとね、イベントや展示の方が絞られているというところもありますので、 お家で楽しめるものということでいくつかご紹介をいたしましょう。
はい。
まずですね、今いろんなね、漫画とかが配信で無料公開されてるパターン多いんですけど、
うん、
4コマのサザエさん。まあ、アニメのサザエさんは、まあ、元は4コマ漫画なわけなんですけども、
うん、そうですね、うん。
その4コマ漫画を今、無料配信しているということで。まあ、ちょっとね、アニメの方に慣れてる人たちは、結構その、何、サザエさんが、まあ、もともと新聞のね、漫画だったっていうのもあるんですけど、
うん、
割とこう、厳しい、世情風刺みたいなものとか、ちょっとこうドタバタした感じとか、があったりしますんで、あ、こんな感じ、サザエさんこんな感じなんだっていうのをちょっと知る意味でも。なんかやっぱりね、ただワニが出てるだけじゃダメなんですよ。やっぱこういろんなね、家族が織りなす、まあそっちはそっちでいいんですけど、ちょっと別に良かったですよ、別物ですけど。
ところと、時々見れるワニ子は良かったですよ、僕は。
そう。もう俺も、うん、もう見れてないっていうのが一番まあいいんですけど、まあとにかくサザエさん、
見てないで
サザエさん見ようよ。サザエさん毎日見りゃいいんだから、とりあえず。そしたら多分ね、100日以上見れるから、全然もう。はい、ということで、まあね、コロナは早めに終わってほしいですが、サザエさんはちょっと楽しめるということですね。うん、はい。で、それからもう一つ。これはね、別に今回の騒動とは、騒動っていうか、まあ、ことと関係がないんですけど、うん、NHK 教育で、
うん、
まあ、Eテレですか、Eテレで、まあ、高校講座みたいなの、あるじゃないですか、
はいはいはい、
勉強するコンテンツっていうんですか、
うん、
でそれがまあこれ実は結構僕ね録画してるんですけど、高校講座すごく面白い実は、
うんうん、
で本当に幅が広くて、しかも番組は一個一個も昔本当にイメージしている勉強っていうコンテンツでは もはやないっていうか、ただタレントさんが出てるとかじゃなくて、その演出方法とかその内容とかを伝える方法とかもすごく凝ってるんですよ。で、まあちょっとこれまた別でね、ご紹介したいところなんですけど、今回紹介するのは生物の基礎ってのがありまして。で、これが、もうね、まあ、なんつうのか、まず、これ一番に言うべきじゃないんですけど、まあね、ナレーションが、さかなクンなんですよ。
さかなクンさん。
はい。まあ、だから一応生物だからっていうのもあるんですけど、まあ、ちゃんときっちり漁業業は入れてくるわけですよ。
魚について扱ってるんですか？
え？
魚について扱ってるんですか？
いやいや、魚以外ですよ。以外も含めて生物。
以外もいけるんですか、これ。だって鳥さんだっているんだし、
だからナレーションなんですよ。彼が解説するわけじゃないの。
へぇ、
そうそう。で、僕が今回見たのは、まあ、たまたまなんですけども、これ過去に配信されてるもんなんですけど、免疫のシステムっていうやつで、
うんうんうん、
要は菌が入ってきた時に人間の体が、どうやって対抗しているか、まあ、白血球とかさ、なんかキラー T 細胞とか、ちょっと働く細胞ニュアンスな感じも出てきますけど、そうやって菌とかに対抗していると。で、そういう免疫のシステムが人間なかったら、もう人間はあっという間に腐っちゃうんだみたいな話とかも、わかるんですけど、まあ、改めて人間がその菌とかに対してどういうふうに体が対応してるかってことをこう学び直すすごい面白いことだと思うし、結構、うん、あ、そうなってんだってこととか、あとこれいくつか見ていくと、インフルエンザウイルスにどう対応してるかみたいなこととかも出てくるんですよ。
うんうん、
だから今回のコロナの仕組みを表層的にこうなんかワイドショーだから見ちゃうよりも、一旦ちょっと深いところもし勉強してから見ると、またよりこう意味も変わってくるし、まあ逆に言うとその菌のこととか、人間のそのもうちょっとマクロなこととかもわか、うん、ミクロなことなんかもちょっとわかると、よりこう深く見れるのかなということで。あと演出も結構面白いんだよね、なんか。生物の単なる授業、まあ有名な先生が出て喋ってはいるんですけど、
うんうん、
なんかこうね、説明のを手書きで先生されるんですけど、
うん、
でもそれは手書きの書くシーンいらなくないみたいなシーンとかを結構、ちょっとドキュメンタリー的リズムとかで出したりとか、あと先生の落書きみたいなイラストが出てくるんですけど、これどう考えても分かりづらいだろうみたいなイラストが出てくるんですけど、それをそのまま正式採用して、これがキラー T 細胞ですって出てくるんだけど、キラーティーかどうかは、それでは別にないしね、みたいな、そういう突っ込みとかも、まあ入れつつも、 なんかこう表現がちょっと教えるってことだけに特化してないっていうか、いろいろ楽しみ方ができるような演出だったりもするので、あの、ちょっと魚くんが出てるっていうとね、ちょっとやや、あの、どうせおちゃらけでしょって思う人もいるかもしれないんですけど、どうやら僕は、あの、Eテレはね、これ、こういう番組にも、まあ他の番組もそうですけど、全部、あの、何、見どころっていうか、うん、本質をつかむためにどういう手がいいかってことをすごく練って作ってると思うので、まあこういうタイミングですから、まあね、昼間にあの、やってる番組、本放送見てもいいし、これ配信で全部見ることできますから、うんうん、これをちょっと見て改めてね、勉強し直してもいいかな。あの、簿記とかもありますんで、そういうのを勉強するというのも面白いかもしれません。
うん、
はい、ということで、種助こんなところでしょうか。大きなイベントはね、いろいろこう中止だとか延期だとかが続いていますが、結局ね、19日判断明確になるかと思ったけど、やっぱり基本的にはまあ続くみたいな感じですよね。
うん、
そう、まあまあ、そうは言ってもですね、皆さんいつかは始まるだろうというね、期待を持って楽しみにしていただければなと思いますので、その時までに出かけられるようですね、体力つけて生活していただければなというふうに思います。知らねえよ。はい、勝手にします。はい、ということで終わりましょう。はい、ということで、お相手は、こんな時に口内炎が一番僕の関心事です。池田と。
岩崎でした。
種ラジ、また。